曲歌いましょう。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は旧約聖書の中のエレミア書という本を開いてみたいと思います。エレミアという人は預言者であります。若い時に神様のメッセージを伝えるために選ばれてユダの国の人なんですけれど、イスラエルの国が2つに分かれておりまして、その南の方の国にいた人ですけれど、この国の王様や人々に神様の警告を伝えるようにと選ばれた人でありました。彼は若い時に務めに召されましたので、とても自信がなく、私にはできませんと神様に申し上げたんですけれど、それでも神様は、私があなたと共にいるから大丈夫だと言って送り出されたのでした。ところがこのユダの王国は当時久しぶりに平和な時代を過ごしていました。アッシリアという国の攻撃をいつも受けて、いつも大変な思いをしていたのですけれど、この国が衰退してしまって、この国が滅びてしまいましたから、 まで怖いと思っていたこの国にからの脅威がなくなりましたから、久しぶりに平和な時代が来たところでした。平和な時を過ごしているユダの王国の人々や王様に対してエレミアは神様の警告を伝えなければいけなかったのです。苦しい時ならまだしも、全てがうまくいっていて、そしてこの時に与えられた王様はとても信仰心の厚い王様で、とてもへりくだった良い王様でしたから、みんなもとても良い時代を過ごしていたんです。でも神様はエレミアにこの国は滅びるということを伝えるようにと言われたのです。本当に平和で何事も問題がないと思っているときに、この国は滅びると言わなければならない非常に厳しい役割を得たのです。現実にはこの後この国は滅んでしまいましたから、そのための神様の警告であったわけです。このバビロンという国が攻めてくるから、その国に屈していなさい、その後に必ずあなた方をここに戻すので、今はこの甘んじてこの国に滅ぼされるままに従いなさいという命令でした。でもこの国はそれに従わず、エジプトという国に助けを求めても結局失敗に終わってしまいました。そういう役割を得ていたエレミアはこのユダの国の人々にいつも厳しい厳しいメッセージを伝えていたのです。そのために彼は捕まってしまいました。みんなにバカにされて、そして牢獄につながれて、非常に厳しい人生を送らなければなりませんでした。その厳しいメッセージの中で一つの部分がとても愛に満ちた優しいメッセージなのです。主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。この神様のメッセージを伝えるように言われたのです。あなたを限りない愛を持って愛している。私はあなたにずっと真実を尽くしてきたではないかということを伝えたのです。今までの厳しいメッセージとは違い、本当に穏やかな温かいメッセージでありました。いつもいつも嫌なメッセージを聞いていた人々はエレミアの口から出るこの切ない優しい言葉に驚いたかと思います。そしてその後でもっともっと切ない言葉を聞くのです。主は言われる。エフライムは私の愛する子、私の喜ぶ子であろうか。私は彼について語ることになお彼を忘れることはできない。それゆえ私の心は彼を慕っている。私は必ず彼を憐れむ。神様のこのような思いをユダの人々に伝えたのでした。皆様は神様はどのような方だと思っていらっしゃるでしょうか。厳しい方だと思っている方は多いと思います。神様は愛の方であります。そして正義の方であります。悪と共存できない方であります。悪そのものが神と一緒にいることができませんから、神様は私たちをご自分のもとに置きたいために、私たちの中から悪をなくさなければならないと言っておられます。 して人を愛したり人を許したりすることが難しい、そのような私たちであります。それをよくご存じの神様は、それでも私たちの魂を深く愛しておられますから、ご自分のもとに引き寄せるために、私たちのうちから悪を取り除く方法をお考えになりました。それは御子イエス・キリストにその悪を乗せて、全部そこに集約して、そして滅ぼしてしまうという考え方です。イエス・キリストが救い主というのは、私たちの罪をイエス・キリストが背負って死んでくださったというところにその意味があります。神様はこのシステムを考えてくださいました。それはなぜかというと、私たちを愛しておられるからです。皆様が怖いと厳しいと思っていらっしゃる神様は愛の方であり、私たちを救うために一番大切なイエス・キリストを諦めてくださった方であります。自分の一番大切なものを諦めるとその思いをここに表しておられます。私は彼について語ることになお彼を忘れることができない。この彼とは私たちのことであります。それゆえ私の心はあなたを慕っている。私は必ずあなたを憐れむ。私の心はあなたを慕っているというこの慕っていう言葉の文語訳では、我が腹渡痛むと書かれています。我が腹渡痛む。神様は私たちの心のことを思うと、神様の体が痛む、内臓が痛むとおっしゃるのです。これが神様の私たちを慕うという思いであります。神の愛を何か温かいふわふわしたもののように思っておられるでしょうか。神様の愛はふわふわした漠然としたものではなく、私たちのために体を痛めるほどの思いであります。我が腹は痛む、私の内臓が痛む、そのような思いで私たちを愛しておられるとおっしゃいます。私たちも自分の大切なもの、また弱いものに対して、本当にその思いは身を痛める思いであります。その次の行に、私はあなたを憐れむと書かれています。この憐れむという言葉は、女性の子宮が語源であります。子供を宿し、子供を育み、子供のために痛む臓器であります。これが神様の憐れみというものの性質を表していると言えると思います。神様は痛むという愛を持っておられます。私たちを愛する思いは傷んでいる。なぜなのかというと、私たちの痛みのために傷んでおられます。また私たちがこのような風になってしまったことへの痛みでもあります。神様は人を完璧にお作りになりましたが、人が神でないものを選んだ時にそれは崩れ始めてしまいました。無限なものから有限なものになってしまいました。そのことを本当に悲しんでおられる神様、 ほしいとか、私のことで悩まないでほしいとか、きっとそのように思うことがあるかと思いますが、悩んでと言って悩むわけではありません。心配してと言って心配するわけではありません。心配したり悩んだりするのは、心配する人、悩む人の選びであります。その方があなたのために悩み、あなたのためを思って心配しているということは、なんと素敵なことでしょうか。神様は私たちのために心配し、私たちのために身を削っていたんだ。ぜひそのことを覚えていていただきたいと思います。もし一人ぼっちだと思っていらっしゃる方がいらしたとしても、一人ぼっちではありません。あなたのために痛みを経験している方がおられるということを覚えていただきたいと思います。今日はそのことをご一緒に考えたいと思いました。それでは今日のバイブルアワーはです。お祈りいたします。愛する神様、バイブルアワーの時間をお支えくださいまして、あなたの心をご一緒に考えることができて感謝いたします。神様、どうぞこの病院の中でご療養なさっていらっしゃる皆様のお体を癒してくださいますように、そしてお心を温めてください。愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。明日は土曜日ですから、バイブルアワーはお休みです。11時からは内の教会で礼拝が捧げられますので、どうぞこのテレビのチャンネルに思ってご覧ください。チャンネル2を回していただくと、教会の礼拝の様子がご覧いただけます。また11時からの礼拝だけでなく、9時15分から安息日学校が始まり、賛美歌を歌いますので、どうぞご覧ください。またお気分のよろしい方は教会までどうぞお出かけくださいますように。その場合は看護師にどうぞお声をおかけになってくださいますよ。それではどうぞ。